メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、私はですね、今日スタジオの中に3人もゲストさんにお越しいただきまして、それも比較的近しい中の方たちが来てくださったのでとても嬉しく思いますが、まず自己紹介をお願いいたします。
今年度から共和病院看護部の部長を務めさせていただいてます浜田久美子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
私は共和病院で看護師をしています岩崎と言います。よろしくお願いします。
はい、岩崎さんは看護の課長さんになったんですね。
はい、はい、
ね、この4月からおめでとうございます。
はい、ありがとうございます、
ね、はい、はい、どうぞ。
はい、共和病院精神科の慢性期病棟の看護係長をやらせていただいてます宮崎みどりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、この春に昇進をなさった人をですね、浜田看護部長が人選をしてですね、このスタジオにお連れくださったということでね、ご昇進もおめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
こんな風にね、管理職になる皆さんたちってちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、若い頃からエリートだったのか、どんな看護師だったかっていうことを、じゃあ浜田さんから聞いてみたいと思います。
はい、私はまさか自分がこんな立場になるとはという感じで、若い頃は本当に出来の悪い看護師のレッテルというか、そういう風に出来の悪い1年目の看護師、出来の悪い2年目の看護師って言われながら育ってきた感じでして、先日久しぶりにお会いする先輩が、今の立場になった私のことを見ても第一声がどうしたの、
どうしたの、
なので本当にそれぐらいそういう感じの新人ではなかったです。はい、
どうしたのっていうのは、どうしたのの意味はない、どうしちゃったの、なんで看護部長さんとしてこの席にいるのって意味。
そうですね、どうしちゃったのっていう感じだと思います。
は
い、
何が起きちゃったのって感じね。
はいはい、
そうだったんですね。で、その出来の悪い1年目2年目を経て、出来の悪さはどのくらいまで続いたんですか。
出来の悪さはもうずっと続いてたと思います。はい、
これは前の病院で、そこからうちの病院に来てくださったんですか。
そうですね、結婚して子供ができたので、子育て支援を手厚くやってる病院に変わりたいっていう思いで共和病院に変わったっていうところです。
なるほど、はい、ようこそ共和病院。
はい、
はい、ありがとうございます。岩崎さんはどんなもんですか。
私は本当に、もう一番出来の悪い、
一番
出来の悪いと言っても、
おいおい、
本当に一番出来の悪い看護師でした。志は高かったので、看護師になろうと思った志は高くって、中学生の時に、ぜひ発展途上国に行って私はもう第一線で働くんだという気持ちで、だから高校も看護科のと思って5年一貫で行ける看護学校に進みました。ただもともと持病があって、高校2年生の時にそれがすごく悪くなってしまって、でも結局どうせ働けないんだ、夜勤もできないんじゃんと思ったら、もう全てやる気がなくなってしまって、そのままずるずると、やる気のないままといったら本当に申し訳ないんですけども、そのままとりあえず卒業はして、親に卒業だけはしてくれと言われたので卒業はして、看護師として働き始めたけれど、もうすぐに妊娠して結婚しますっていうことになりまして、1年も経たずに、もう辞めますっていう形で、本当に無責任な問題のある看護師だったなと、1年目の看護師だったなと思って、周りの方にすごい迷惑をかけたなと、本当にこの場を借りてお詫びしたいという感じなんですけども、
公共の電波を借りてお詫びしたのね。そうなんだ。
ただ、 そんな中で、まあ、子育てしやすいというか、あの、託児所がある病院を転々として、だけどやっぱり看護師として、あの、まあ、しっかり働きたいし、体も大事にしたいし、家庭も大事にしたいしって思ったら、この病院にたどり着いて、まあ、今に至るという形です。
ありがとうございます。ようこそ今日は
病院お世話になっております。
じゃあ係長になった宮崎さんはどんな感じですか？
はい、私も出来のいい、あの、新人では全くなくって。
出来良さそうだけどね。
いや、全然そんなことないんですけど、メガネです、メガネです。
あ、メガネ、メガネかけてる。
はい、
そうです。なるほど。
いや、もうなんか困ったこととかも相談できないし、多分先輩からしたら報告しなきゃいけないことも報告できてなくって、後から怒られたりとかしてる、本当に、あの、困った新人だったと思います。で、なんかもうことあるごとに、あの、涙が出てきて、すぐに泣けてきちゃってっていうのが本当に多くって、結構感情的になりやすいというか、困る新人でした。
そうだったんですね。はい、皆さんお聞きいただいたように、この3人は決して自分がこう優秀な看護師ではなくって、どっちかっていうとあかん看護師だったということをね、まあ、謙遜かもしれないけどおっしゃっている、その方たちがですね、なんでこの度役職をですねお受けいただいてですね、一応やったるかというふうに思っていただいた、まあ、そのヘナチョコの看護、ヘナチョコってどうよ、新人だった頃からそのお受けいただくまでの、そのなんていうの、プロセスを教えていただいていいですか？
はい、まあ、共和病院はそういうことで、そういうつもりなく変わってきたんですけど、まあ、初めてその役職の話をいただいた時は、なので、まあ、相当悩んだし、
それは係長さんになってくださいってことですか？
そうですね、係長、心得とか係長とか、はいはい、まあ、一番迷ったのは課長に上がる時は、もういよいよちょっとどうしようかと思ってすごい悩んだんですけど、まあ、やっぱり子育てとの両立を考えると、そんな子育ての片手間に引き受ける役割ではないと思ったし、まあ、自分の許容量がそこまであるとも思わなかったし、まあ、そもそも向いてるとも思わなかったので、本当に私なのかなっていうところではすごく悩んで、まあ、ただ、まあ、最後、決め手となったって言ったら変ですけど、まあ、やる前にやれないっていうのがあまりもともと好きじゃなくって、やってもないことをできないって言っちゃうのはちょっと悔しかったので、まあ、1回は引き受けて、ダメだったらダメって言おうかなぐらいの感じで、まあ、引き受けたのが最初でした。で、まあ、そんな感じで課長次長とやっていく中で、まあ、いろいろとこう、任せていただく仕事も増えて、でも自分の中でどうしても、ただその中でその看護と経営の関係性がどうしてもこう両輪を回すよりかは対極にあるようなイメージがどうしても拭えなくって、まあ、でもそんな気持ちのままでそういった経営に関わる会議とか、まあ、いろんな判断を求められる場面がどんどんと増えてきて、まあ、このまま私が自信を持って意見が言えないまんまでいていいのかなとか、こんな状態で大事な決断をしていいのかなみたいな、その責任が十分果たせるだろうかみたいな不安がだんだん大きくなってきて、で、まあ、そんな時に看護協会のセカンドレベルっていう研修を、まあ、受講してみようかなって思って、まあ、どうぞ行っておいでって快く送り出してもいただけたので、まあ、研修に行くことを決めました。で、まあ、その中で看護ができる最大の経営貢献っていうのは良質なケアの提供なんだっていうところだったりとか、あとはまあ管理者の役割は看護のスタッフたちがそういう良質なケアの提供のためにできる、良質なケアの提供ができるような、まあ、構造的なところを整えることが管理者の役割なんだっていうところを、まあ、系統立てて学ぶことができて、少しこう頭の中が整理できたというか、自分がやるべきことって何っていうところが、まあ、ちょっと整理して見えてきたところもありましたし、看護の立場で言えることっていうところに少し自信を持つこともできたので、まあ、これまあ、その管理者として続けていこうっていうところはなんか少し腹落ちができたかなっていうのが、まあ、研修がすごい大きなきっかけではありました。 で、まあ、看護部長の話をいただいた時は、まあ、思ってたより早い時期にそういう話が来たので、うん、少しびっくりはしたんですけど、まあ、そんな感じで課長次長と続けていく中で、まあ、迷いも悩みもいろいろあったけれど、結構周りの人に支えて助けていただきながらいつもやってくることができたので、うんうん、まあ、部長に上がってもそういうふうに周りの方に助けていただきながらやれば、まあそれでいいのかなって最後は思えたので、まあ、引き受けることにしました。
ありがとうございます、はい、引き受けていただいてね、はい、確かに浜田さん見てるとセカンドのね、講習に行ってからなんか人が変わったような発言するようになってねその経営に関する会議だったりとかも私もご一緒させていただくと浜田さんの発言に学ばせていただくことが多いので引き続きよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします
はい、ありがとうございます。では岩崎さんはその何自分は全然あかん新人時代だった、
あかん新人
時代、はい、はい、来てくれて、
はい
はいはい、そこからどのように変わって課長まで受けるようになったんですかね。
はい、まあ、一般で働いてた時期は長かったと思います、はい、で慢性期で長く精神科の慢性期で長く働かせていただいて、で急性期病棟に移って働いていて、もともと実習指導に関わらせていただいていて、うん、でそれはやる気があったわけではなくって頼まれたからやっていただいた形で本当にもう、はい、ごめんなさい、
いえ
本当にそんな形 で始めましたが、はい、やっていくうちにやり方が分からなかったりとか、もっと上手にこう指導したいっていう気持ちが芽生えて実習指導者講習会というのに行かせていただきました。でそこで実習指導者講習会という名前はついてますけども、うん、実習指導や教育のことだけを学ぶのではなくって自分の看護観を見つめ直すための、うん、看護を語るっていう講習だったりとか、うん、そういったものを経験して自分が看護観っていうものがあんまりこうもやっとしてわからなかったんですけども、それに出ることで自分が大事にしたい看護っていうのが、うん、ちょっとはっきり見えてきて、うんうん、でその大事にしたい看護をみんなと一緒にやっていきたい、うんうん、でみんなにも看護って楽しいんだっていうところを、うん、分かってほしいっていうところから、はい、役職のお話をいただいた時に、うん、受けてみようかなというふうで、うん、責任者の方を病棟の責任者の方を昨年度から、うん、はい、させていただいています、うんうん、それもすごく責任が重大になって、うん、皆さんの勤務をこう安全に回すことの重大性だったりとか、患者さんの安全も守らなくてはいけなくってっていうところの責任がすごくのしかかってきたんですけども、やっぱり自分が大事にしたい看護をみんながやってくれてるところを見たりすると、あ、伝わってたんだなとか思って、うんうん、またそこでやりがいを感じて、うん、今前向きにやらせてもらっているという形です、
うんうん、ありがとうございますね。お休みの日もね、今勤務誰だろうとかって考えて
る方
もあるんだよ ね、そこのね、
ちょっと頭から離れなくて、
ね、責任の、ね、重さを感じながらでも、はい、まあ、みんなが自分がね、感じる看護をやってくれてることに喜びを感じるってこと、素晴らしいよね。
はい、
とても若い頃ヘナチョコだった
ヘナチョコだったんですけどね、いろいろ交わってる感じです。緊張感と責任と楽しさっていうのが、うん、なんかぶつかり合ってるんじゃなくて、うん、本当に、ま、交わり合ってる形で今頭の中ぐるぐると回ってるような形、
うん、はい、ありがとうございます。次にお聞きするのがですね、係長になった宮崎さんの話を聞く前にちょっとここで番組のテーマソング入れたいというふうに思います。はい、この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きください。
人々が思いやり
さんの思いやりの歌お聞きいただきました。さてお待たせしました、はい、係長になられた宮崎さん、はい、宮崎さんはねまあ、ご自分で若い頃は緊張してねすぐ涙ボロボロ流しながらなんていう話はされていましたけども、はい、そんな宮崎さんが、今日は病院に来て今日に至るまでそして役職者を受けるぞというそのプロセスを教えていただいていいですか。
はい、私はまず共和病院を選んだのは、うん、認知症看護がやりたくって、うん、いくつかの近くの病院を探した時に共和病院に認知症治療病棟があるっていうのを知ってで実際に病院見学して、松下さんと面接をしていただいたのをすごく覚えてるんですけど
覚えてるんですね
覚えてますすいませんそれまでにもいろんな病院と、うん、面接とかしてきた中で松下さんの明るさが結構私の中で印象的で
やったやったちょっと拡大してほしい
はい、なんかこの明るい看護部長さんのところだったら働いてみてもいいかもしれないと思って共和病院に、
う
んはい、
ありがとうございます、
はい、お世辞とかではなく、はい、当時そのように思ったのを覚えております。
今月一番嬉しいことですねこれねありがとうございます、はい
はいはい、で私はどちらかというとずっと臨床でいたいっていう思いがあって、うんやっぱりなんか役職になると臨床から離れるっていうイメージだったりとかなんかすごい仕事量が増えちゃったりだとかっていうイメージがあって、うん、役職にはなりたくないなってずっと思って、うん今まで来てたんですけど、うん、でなんかその新人の頃にも泣いてしまっちゃったりとかするような自分が役職には向いてないと思っていたのでそんなことはできないっていうふうに思いながら過ごしていたんですけどまあそうは言いつつもだんだんとこう看護師歴が長くなると委員会のリーダーだったりだとか病棟のちょっと責任あることを任されたりだとかする中で、うん、当時の上司だった浜田さんに、うん、3年間ぐらいかけて背中を押していただいて
押したんですね、
はい、
押し続けたんですね
続けました、
はいはいで自分でも役職やってみてもいいのかなっていうふうに思うことができて、うんうん引き受けることに、はい、なりました。
なるほど、
はい、
よかったね
自分
が押した人がね、
はいはい、でも本当に信用できる安心して任せられる方だったので、うん、もうぜひぜひお願いしたい、うん、私はすごく自分がズボラなんですけど宮崎さんお願いしたこと以上にきちっといろいろやってくれるから私にないところをきっとフォローしてくださるという思いもありました、うん
はい、浜田さん十分にきちきちとしてるけどね。
いやそんなことないんです、あの忘れちゃうんです、いろいろ抜けちゃうし、まあ、あとせっかちなのでいろいろ、はい、飛ばしちゃうんです。
せっかちかな、はい、そっかな、全然そんな風に思うんですけどね。ありがとうございます。まあだから皆さんそれぞれね、自分の中で大事にしていることがあるね、先ほどちょっともう一回あの意識していること、もう一回反復になるかもしれませんけど、うん、今この立場になってこう意識していることをお話ししていただいていいですか。
そうですね、いろいろこう判断や決断をしなきゃいけない場面はあるんですけど、まあ、自分で考えすぎようとせずに周りの方に相談するようにしようっていうのはあの意識はしていて、うん、まあ、幸い話を聞いてくれる相手とか、うん、あの周りにはたくさんいてくださるので、うん、まあ、そういう人たちをちゃんと頼って、うん、あのはい、みんなで決めてっていう風にやりたいなって思ってます、
うん、ありがとうございます、はい、岩崎さんどうでしょう。
はい、うん、私もあの浜田さんと同じく、うん、あの周りの人への感謝っていうところは、うん、あのずっと持ち続けたいっていうところはあの意識しているところで、うん、今回あの今年度課長に昇進して、うん、その時にあの病棟のスタッフにおめでとうございますって言っていただいて、うん、であの本当に私は周りの方々に恵まれてると思うんですってお答えしたら、うん、それはでも岩崎さんの力だよって言ってくれたスタッフがいて、すごく嬉しくって、そんなスタッフが周りにいるっていうことが嬉しいので、うん、あの本当に感謝感謝で、うんうん、はい、
ね、いいね、
はい、ね、ありがとうございます。
よかったですね、え若い頃ボロボロだったのね。
ありがとうございます。
宮崎さんどうですか。
はい、私もあの岩崎さんと近いんですけど、うん、まあ、私は今の病棟にまだ配属されて半年っていうところもあって、うん、分からないことがまだまだ病棟の中でもいっぱいある中で、うんうん、スタッフに感謝を伝えるっていうことは、うん、あのちょっとしたことでもあのやっていきたいなと思って、うんうん、あの意識してることと、うん、やっぱり患者さんと関わらないと見えないことっていっぱいあるので、うん、あの管理業務とのバランスがすごい難しいんですけど、患者さんとの関わる時間っていうのも少しずつ、はい、取っていきたいなと思っています。
ありがとうございます。ではですね、これからのこうやりたいこと、ね、これからのビジョン、まあ、プライベートのこともいいですよあの公共の電波に載せれる限りで結構ですので、はい
はいはい、まず仕事については、まあ、さっきの話ちょっと重なる部分はあるんですけど、うん、まあ、今期 の, あの看護部の目標を皆さんで考えましょうっていうようなワークを何度か繰り返す中で、あの、まあ、皆さんの口から出てきた言葉が割とこうのんびりゆったりみたいな感じだったりとか、あとまあもともとそのさまざまな価値観とか考え方を許し合えるようなあの皆さんでいていただけてるっていう強みはありますので、まあ、そういったところを存分に生かしてあの、まあ、やるべきことにあの縛られすぎずに、まあ、自由な発想で、まあのんびりあのゆっくりなんか過ごせる、そういう職場が作れたらいいなっていうのは思っています。プライベートにおいてはあのちょっと一人になりたい、一人暮らしがしたいっていう夢はずっと持ち続けております。はい、
電波に乗せていいですね。
構いません、
構いません、はい、わかりました。じゃあ感動なしでいきたいと思います。はい、はい、岩崎さんいかがですか。
はい、私はあの仕事においてはあの精神科で働かせていただいていて、あの強制入院をなくしたいなっていう思いがずっとあって、うんうん、患者さんが自分で自分のご病気をなかなか難しい場合もあるけれど少しでも理解して自分なりの対処法を身につけて周りの人もサポートするっていう体制があの少しでも整えばいいなというふうに思っていて、そういったところにずっと携わっていきたいなというふうに思っています。そんなふうに言ってなんなんですが、プライベートでは早期退職したいなと思っていて
そこどうしましょうねどうしましょうですよね、
はいはい、なんかちょっと旅行にでも、はい、と思っています。はい、
それは聞かなかったことにしてはい、じゃあ、はい、宮崎さんお願いします。
はい、私の、できたらいいなって思ってることなんですけど、うん、私はプライベートで猫を 2年前から飼ってまして、うん、すごく癒されてます、うん、でそれをキャットセラピーとして病院でも、うんうん、できたらなっていうふうに思っていて、うんうんうん、院内に猫カフェのような施設ができて、ね、患者さんもスタッフも癒されるわ、うんうんうん、はい、
がだよね、
はい、できたらいいなって思ってます。
それすごいいい話ですよね、はい、やれたらいいなって
ぜひ、
はい、ぜひ私も思いました。はい、なんか話は尽きなくってね、もっともっと話していたいんですけども、残念ながら時間になっちゃったんですよね。で今日のリクエストは岩崎さんからなんですけど、岩崎さんから紹介いただいて、なぜこの曲を選んだのかということを教えていただいていいですか。
はい、この曲は娘がいまして一人、うん、6月で20歳になりますので、うんうん、娘に20歳になった時に絶対送りたいなと思ってた曲がこの曲です、
うん、はい、娘さん聞いててね、はい、娘さんへのプレゼント、どなたの何の曲かということを教えていただいていいですか。
はい、愛のストーリーです。
はい、では、岩崎さんからのリクエスト、愛のストーリーお聞きください。今日のゲスト、本当に聞いてて頼もしいなと思って私も嬉しくなりました、特定医療法人協和会協和病院看護部長濱田久美子様、そして看護部課長岩崎愛様、そして看護部係長、宮崎みどり様でした。次回は6月9日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さよなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
痛みとともに 光が優しく